Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年3月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のゲストは当番組の論説委員長のこの方です。
どうも、竹内義和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
竹内先生とは、真冬のサイキックミーティング以来ということで、
もうね大雪の中
雪の日で、でも雪で良かったですよね、あの日って竹内先生がもう真夜中の2時から MBS の生放送出られるっていうことやったんで、あれもうね、雪がもうほんまに豪雪に近い雪やったんで、で竹内先生も孫さんもすぐに帰られたんで、
そうですよ。
あれ打ち上げとかね、変に行ってると、
もうだからあの大阪に戻れなかったですね。
そうですね。正直で、その全く雪も降ってなかったら、多分打ち上げ行ってたら、竹内先生飲んでらっしゃるじゃないですか。
ああ、もうボロボロやったかもしれませんね。
生放送ね。
はい。
そうですよね。
だから生放送3時間ぐらいやりましたからね。
飲んだらダメでしょ。
ダメですね、やっぱり。ね、
だからその前にね、あの打ち上げどうしますとか雪降って分かってない時に、いいですよ、その方が、その2時とかまで時間潰せへんから、終電で大阪戻りますわみたいなことおっしゃってたんですか。で、まあ一杯ぐらい飲んできますわって言ってはりましたけど、一杯じゃ終わんないじゃないですか。
終わんないですね、やっぱり、ね、ちょっと飲むとね、だからやっぱりお酒飲む方はでもそうですよ ね、呼び水というか、いっぱい飲んじゃうと、もう一杯ぐらいかっていうことで、気がつくとね、
なっちゃうから、
なりますよ。
だから良かったんじゃないですか、
僕ね。あの、さすがね、やっぱり、あの、まこっちゃんやなと思ったのが、判断早かったじゃないですか。早いです。あの人は判断早いじゃん。駅に迎えに来てもらうとかね。もう今日はこれで解散とか。僕らちょっとずるずるするじゃないですか。いや、行ってもええんかなとかね。
まあ、あの、多分大丈夫ちゃうかな、みたいなね。
言うじゃないですか。いや、それじゃなかった、本当にスッと帰れたので、もう本当大阪に戻れたし、大阪は比較的、あの、寒さも緩かったので、まあ結構ね、大丈夫やったんですよ。だから大阪の人たちは、早く来ましたねぐらいの感じだったんですけど、京都でおったらね、やっぱり大変だと思うんで、
でもあの晩のサイキックミーティングは、竹内先生がやっぱりね、あの再評価といいますか、こんなご本人を前に言ったら失礼ですけれども、やっぱあの具にもつかない話をさせたら、ね、やっぱり竹内兄貴の右に出るもんはいないと、
ああ、どうでもええなこと。
いう評価を、また再評価を、あのツイッター上でも、皆さん言ってはりましたね。でもね、それ僕すごいなって思うのは、具にもつかない話って、もう老若男女問わずみんなするじゃないですか。
はい、しますよ。
どうでもいい話って、だから言ったら競技人口全国民じゃないですか。
ああ、言ってみたらね。
言ってみたね。
はい。
その中で右に出るもんはいないっていうことは、ねえ。
ああ、もうね、その道のね、まあ、トップランカーなんでしょう。
いやいや、そうですよ。もっと称賛されて叱るべきと言いますか。
ああ、本来はね。
本来ならね。
うん、うん。
あの、今 WBC やってて、まあ、大谷選手がすごい、ダルビッシュがすごい、そういう話になりますけれども、まあ、野球は、限られてるじゃないですか、
言うたらね、
言うたら
ね、できる人も限られてるし、競技人口もね、ある程度限られてる。
具にもつかない話、とろに足らへん話っていうのは、
あ、もう皆さん日常茶飯事やってますからね、
その中で竹内先生しかできない話があるっていうことは、
これはね、ひょっとしたら才能かもしれないかな。
でもね、その、大谷やったらもうチャーター機で、ね、往路は4000万でみたいな、でも竹内先生、今日も京阪電車乗って、
自腹でね、来てますよ、そこは。でもギャラいただいて帰りますから、ここは美味しいんですけど、
その、あの京阪電車の別にプレミアムカー乗るわけでもなく、ですよね。
いやいや、だからね、そういうもんやと思うんですよ、だからこれに対して何か対価がね、対価がもし自分が思ってる以上のものがあればね、やっぱり具にもつかない話はできなくなっていくと思うんですよ。
あ、かえって。
かえって。
ああ、そういう。
だから余裕を持って見ちゃうから、
はい、
あ、こんなものもあっていいんちゃうのって話になっちゃうじゃない、でも今はそうじゃないから、いや、なんでこんなことがあるんだろうという、この、なんていうのかな、ある種の怒りみたいなものもあるから、
なるほど、なるほど。
具にもつかない話の中に。
そうか、そうか。
ええ。そこが僕ね、あの、なんていうのかな、お塩みたいな味付けの、なんか要になってるような気がするんですよね。
だからそのほんまに、具にもつかない話が競技化されて、対価が発生するようになったら、
ダメだと思います。
かえってダメやった。
ダメだと思います。あの、この前もね、コマーシャル見てたら、芦田愛菜ちゃんって最近コマーシャルよく出てるじゃないですか。で、芦田愛菜ちゃんが出てきて、なんかね、まあ、某大手メーカーの冷蔵庫のコマーシャルやってるんですよ。
冷蔵庫、はい。
まあ、そのスーパーかなんかに若奥さんみたいな女性が並んでて、あれ、卵どうしたかなって言うんですよ。出してまーちゃんうわー出てきて、気になるでしょ卵っつってほうほう、いわゆる冷蔵庫の中に卵あったかしらと、あの前買ってたかしらと、買ってて残ってるかしら、もうゼロじゃないかしら、買わんとあかんのかなとかいろいろ悩んでるわけですよ、で芦田愛菜ちゃんが出てきて、あの気になるでしょと、あ若奥さんが気になる、そしたらこれとか言うて、その冷蔵庫はこのスマホかなんかで中身がチェックできるんですよ。
ああなるほどなるほど、
うん、それでチェックしたらね卵があって、あ買わんでよかったというコマーシャルなんですよ、まあ、これはこれでみんな普通に見てんねんけど、俺は違うねん、卵がね、そのおねんというか若奥さんの家の冷蔵庫の中身が映るんですよ、ほんだらね、あの20個並んでるんですよ
卵が、
はい、それ忘れないでしょ
20個ならね、あの、もっと少なくなった時に初めて、そうですよ、2
個か3個やったらどっちかなと思うけど、20個買い立てまんま残ってたら、悩みもクソもないじゃないですか、それをね明日まだうおー出てきてねやるんですよ、悩んでるでしょっつって、まあそういうのがね気になるんですよ気になるから、お母さんにもその話をしたらね、
あでも90超えてるお母さんに、
お母さんに言うたら、お母さんがね、え何言うてんのっていう冷たい反応なんですよ。え、どういうこと？何言ってんの？つって。
でもそれは確かにそうですよね。うん、
はい。
うん。そのあったかなとか、例えばヨーグルトあったかなっていう時は一個二個の時じゃないですか。
そうなんですよ。ね。そこですよ、うん。だから僕が言いたいのはそういうことで、前もね、もうこれもね言うてみんなからね何それって言われたんだけど、はい、昔のコマーシャル思い出してください。ええ、あ、林ライスのルーのコマーシャルです。
林ライスのルー。
はい。で冷蔵庫開けてその奥さんみたいなのがね、はい、でそれを作るってやつなんです、ええ。つまり、あ、何やろうかしら、うん、ルーはあるけども、うん、あ見たら、あ玉ねぎがあった、じゃあ作ろうみたいなね、
なるほど
ことなんですよ、
はい、
それはそれでいいんですよ、うん、でもねその奥さんというか、それがね、まあ、ルーがあるでしょ、はい、ハイシライスの、で冷蔵庫開けたらね、あらこんなところに牛肉がって言うんですよで玉ねぎあったわねって
言
うんです
よ、ありましたね、そうだね、
あったでしょ、
う
ん、でも牛肉なんて忘れてないやんでどんなところに出んねん牛肉を、あらこんなところにて、
そうですよね、
牛肉って結構大事やから、うん、一番分かるところすぐ、
まあ、メインですよね、
メインですやんか、
うんうんうん、
だからね、要は牛肉もあったと、うん、ルーもあると、うん、で、あこんなとこ玉ねぎがあったから、うんうん、あじゃあっていうのやったら分かるけども、うんうん、こんなところに牛肉がつって作るっていうのがね、これもおかしいじゃんおかしいのよ、
牛肉あること前提にとか
だ
ったら、
そうそうそう、ね、玉ねぎあったわねでこれでええじゃんなんで、あらこんなところに牛肉がっていうのかなって、
でもそれもお母さんに言うたら、
うん、何それ
なりますよね、
はい、 いやそうなんですよ、だからもうね、こう自分でもね、はい、なんでそんなとこ気にするんかなとか思いながらも、うんうん、だから、まあ、テレビ番組でもだから具にもつかないような番組ありますって言ってるけど、はい、それを見て記憶してるというところが、この人なんやろと思われるゆえんだと思うんですよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、だからね、それに対してみんなが調べてきてくれるとね、はい、いろいろ分かってくるんですよ、
うん、
前も言いましたでしょ、あの川をこう原料遡っていく番組があるって
はい、はい、ずっと気になってると、
はい、あれはね、向こう側探検隊という番組なんですよ、
あそれも J-COM ですかね、はい、
はい、で尾形隊長というのがおって、であの2人のメンバー連れて3人で行くんだけど、はい、ある情報によりますと、僕はその3人は固定されてると思ったら、2人のメンバーは変わってるんだって、
なるほど、1人だけ隊長だけですか、
隊長だけは変わらず
に、あとのメンバーはいろいろ
その都度変わってる、
なるほどなるほど、
うん、あっで今女子アシスタントみたいなのが入ってるらしいですよ、はい、はい、だからそういうことがね教えてくれるんです、
ああだからそう集合地といいますか、
はいはい、
私も気になってたんですみたいなことで、
でこの前はね、今あれずっと源流求めて、まあ、登っていくんですよ川を、
映画にたどり着くでしょ、
たどり着くのがもう十何年かかってもたどり着かないのが不思議なんですけど、でこの前はね下っていってたらしいんですよ、なんか知らんけど突然3回にわたって下っていくっていうのが、
だからそういうことしてるから行けない
んですか、行かないんですよ、行かないんですよ、はい、うん、ほんでね、とにかく、はい、そのなんていうのかな、今放送してるのが再放送なんですけども、普通再放送って時代劇とかがえらい昔の再放送したりするじゃないですか、それ分かるでしょ、うん、でもああいうバラエティのっていうか今現役でやってるみたいなやつの時々再放送入れるっていうのは、まあ1年ぐらい前が限度ちゃいます、
まあそうですね、そんな昔のバラエティってあまりね
ないでしょ、
見かけないですね再放送
ね、今2023年でしょ、はい、2015年とかやってるんですよ、
一番気になりますよね、その、
うん、このなんでその8年ぐらい前のやつをやるのっていう
でちょうどそのコロナ禍前やから、はい、なんかねロケ行ってる風景もちょっと、
はい、
ね、そうそうそうそう、このコロナ禍のビフォーアフターで違ってくるし、
そうなんですよ、ね、はい、うん、でその2015年の番組で3年前を振り返ってるんですよ、みんなで。
ああ、だから余計分かりにくくなりますね。なおさら、なおさら、今いつやと、こう自分を飛び交っちゃうんで。
って、こう自分の中でね、はいはい、あれ、俺は今何を見てるんだ、この今、私はまさにみたいなね。はい。
まさしくでもね、沖田虎丸さん、うん、大阪府男性40代の方が俳優で弁護士で文豪の墨田先生、はい、そして2年後のコキコキ堂の出版が楽しみの竹内兄貴、こんばんは。
こんばんは。
兄貴が前回のサイキックミーティングで紹介されたサンテレビの日曜の深夜番組生からを拝見しましたが、うん、噂通りのすごいカオスな内容で、はい、これから芸人を目指す方はツッコミの練習に最適すぎる番組だと思いました、
うん、そうですね、
ぜひ今週も今兄貴が注目しているローカル番組や YouTube の番組があれば教えていただけたらと思う次第ですと。
わかりました。そのね、やっぱり生からがすごくって、はい、やっぱりすごいんですよ。で、まあ、うちのそのアワーズルームにね来てくれてる人もついに生から出場者が
あの方だから、あの、はい、竹内先生がサイキックミーティングでそのお話されてたんで、はい、喜んで告知されてました、ね、うん、僕の話してくださいましたみたいな感じでツイッターでね。
そうなんですよ、はい、はい、で出まして、
でもあの前のお話だと、うん、その、うん、そ参加料払ったら出れる、
出れるんですよ。払わないと出れないんですよ。
でも逆に言うと払ったら誰でも出るわけでしょ。
出るんですよ。何の審査もなく。
何の審査もないんですか。
何の審査もない。
歌のめちゃめちゃ下手でも
大丈夫です。あ、全く大丈夫です。はいはい。はい、で、一回出たら半年よりもう一回出ませんかっていうのがあるから。
あ、またお誘いが
あって、はい、それに出たら大体初段とかいただけるみたいなことになっとるんですけども。
結構簡単に段もらえます。はい。
はい、で、それで僕らのところでワッとまあ盛り上がってるわけですよ。はい、あの、うちのアワーズルームではガツンと盛り上がってて。
その方が出たから
そうそう、はい。で、それもあって、まあもともと生からは盛り上がってたんですが、その方私出ますと言って出てからより。
どこで盛り上がる、それはアワーズルーム内では。
アワーズルームの中でも。はい。他では盛り上がってません
よ。その中で見え盛り上がって、はい、身近な仲間が出るっていうので、う
ん、えらい盛り上がって、はいはい、その前から面白い番組だなということで審査員が、うん、なんで損害いるのと十何人なんでおるのっていうことで盛り上がってたけどもまあそれにプラスしてということがあったんですが、はい、この前ね、たまたまね、うちのアワーズルームで2日ぐらい前かな、はい、その桂ジャクタ君というラグ家の方と、はい、で桂サンドさんというラグ家の方、はいはい、2人と僕とで、
まあ、3人で
三人でおしゃべりアワーみたいなタイトルでライブやったんですよ。はい、まあ、お二人の落語がありの、そして僕入れての三人の
トーク
がありのということで、2時間ぐらいでやって、はい、まあ、満員のお客さん来てくれたんですけどもね。その時に、まあ、落語、まあ、サンドさんがトップバッターで出るんだけども、はい、枕っていうのがあるじゃないですか。で、枕でね、もうこれ本当に、ま、なんの打ち合わせもないんですよ。はい、で、枕にこう、まあ、サンドさんが上がってね、はい、いや私ねとか言ってね、いや本当にこれはねどう言うたらいいんでしょうかって、ものすごい番組があるんですよ。
ほう、
それはね皆さん知ってますかね、生からって言うんですよ
打ち合わせもしてへんのに、うん、
はい、でこれがね本当にねすごいんですよと、もう突っ込む箇所ばっかりなんですよと、まずはこれであれではこれでとかね、で審査員がまああの箇所歌唱担当とか、はいはい、パフォーマンス担当は分かるけども、はい、料理担当って何なの？うん、でもうだんだん人がこう審査員多すぎて2列で審査員が並んでるんですよ、
なかなかないですよね審査員がこう列になって列をなしてるのは
そう、でもうこのなんか一番端っこの方って言ったらおかしいけど、はい、まあ言うてみたら、サザエとかで言えばクククルクルっと巻き合い出したら、まあ、尻尾の方ぐらいになるじゃないですか、はいはい、その方になったらもう何担当か分からないんですよ
っていう話を、
はい、ガッとね、なんと30分も、
まあ、長い枕です、
はい、やられて
生から来てますね、
来てるでしょ、で終わった、落語とか終わって、はい、トークになった時、まあ、早速僕も出るから、いや生からすごいですよねって話になって、うん、まずそこでも一鎖盛り上がって、はい、ですごいなって、結局は奈良テレビの番組まで行きましたわ。
ああそうですか、うん、そこから派生していって、
奈良テレビもすごいんですよ。
あるんですか？
あります。奈良テレビも奈良テレビって、まあ当然あるんですけど。
まあ、ありますけど、そういう番組が。
ね、僕が見たやつで一番声残ってるのがね。
竹内先生とこのテレビって、どういう構造になってるんですか？その、サンテレビと KBS と奈良テレビとか J コムしか、全然言わないですもんね。その、フジテレビの番組がどうしたとか。
そうですね。
テレビ朝日の番組がどうしたとか。
そうなんですよ。まあ言うてみたらね。
キー局の映らない。
ええ、そうなんですよ。だってね、まあ民放各社、はい、まあ NHK も含めて、まあ、 チャンネルで言えば5つぐらいあるじゃないですか、はい、そういうところのやつはしょうもなくてもただ単にしょうもないだけなんですよ、正直な話
味わいがない
んですよ、ね、ないんですよ、うん、でもねやっぱりそうじゃなくてローカルのところがやってる番組みたいな、うんうんうん、味があってね噛めば噛むほどねいい味が出てくるんですよ、うんうんうん、だからまあその奈良テレビをなんで言うたかって言ったら、はい、そこでディナーショーを中継してて
あディナーショーの中継
はい、
でそれがね、珍しいですね
珍しいでしょ、1時間半の番組なんですよ、はい、でもね出てるディナーショーのその出演してる歌手がね、はい、全くわからん人なんですよ。
ああどこの誰かわからん人のディナーショー
で名前がテロップで出るんだけど、はい、出てもわからない
出たらその人でしょ、まあ、まあその人やってることしかわからんってことですね。
その人やってること
だから、うん、だからその人は誰やねんっていう話ですよね。
そう、うん、はい、で歌がうまい方は歌うまくもない
うまくもないですか、
はい、でね、まあバックがね、はい、どうもなんか喫茶店かなんかみたいな感じで
ディナーショー
ディナーショーです
喫茶店でディナーショー、
はい、やってるんじゃないですかね。でその、まあ、名前とか、なんとかかんとかディナーショーとかでテロップがずっと出るんだけど、はい、うん、そのテロップがね、まあ、コンピューターで打ち込んでこうなんかそういうフォントがコンピューターで作ったようなんじゃなくって、ええ、どう見てもね手書きなんですよ。しかも素人の
ちょっとあの昔の水曜スペシャルとかの時みたい な ああいう感じのでもなく
なく、ね、本当にあのちょっとチャラララって書いたやつをそのままテロップでこう抜いて使ってるみたいな
やってるんですか
感じなんですよ。ええ、だからもう
それはなんかそれを意図してっていうよりも技術的にそういうことができる人がいなかったんです
か、ね、いなかったんでしょうね多分、うん、その番組時代だからね、うん、普通の一般のビデオテープで撮ったやつをそのまま流してるんじゃないかオンエアしてるんじゃないかなって僕は思いました、はい、でその時にねそのまあそのわけのわからんその人がディナーショーやってるんだけど、はい、時折ね大物歌手みたいなのが出てくるんですよ
で、ね、大物歌手みたいな人でしょ
みたいな人
大物歌手じゃないんです
よ。でそれが出てきた人がねまあすごいんですよ。そのギリシャの神話に出てきそうなねなんかこうなんていうのかそれがアラビアンナイトっていうか、ええ、ものすごいあの衣装なんですよ。
はあはあ、うん、女性ですか男性
女性で
女性の
でねミライ・アーサーという人なんですよ。
ミライ・アーサー、
うん、でアーがね AASA って書くんですよ。
AASA でアーサー
アーサーなんだけ ど、はい、ミライ・アーサーって
ミライ・アーサー、
はい、
いくつぐらいですか。
この人50当時50ぐらい今も60、はいはいはい、70ぐらいじゃないですかね、はい、でねなんていうのかなボサノバ青い鳥というね、はい、歌を歌うんですよ。ほうでボサノバじゃないんですよ
ボサノバ言いながら
言いながらまたボサノバじゃなくって、はい、だからそういう人が出てきたりとかするのを僕もメモしたりとかして見てるからよくそういうものをチェックしてる人に思われるんだけど、僕としてはあえてチェックしてるわけじゃなくって、自然に見てた時に心に引っかかるものを留め置いたらそういうことであるということなんですよ。
だから僕らみたいな凡庸な人間は出会ってても、うんはい、その風景を心に留め置いてない可能性がありますよね、
うん、あそうかもしれない。
もしかしたらみんな実は出会ってんの、その未来アーサーにも、
はい、
どこかでみんなもその何よこれみたいなで、はい、一瞬で通り過ぎるから、そ
う
そ
うそう、でこの話をしてたら、はい、うちのあの大鳥くんが元松竹芸能やから、はいはい、あ、未来アーサー知ってるよってアテンド一回したことあるわって言ってましたもん。
で今度一緒に仕事したってことですか。
はい。やっぱおったんやって、僕の幻やなかったんやと思って。はい。
そういう発見もあるわけですよ、ね。
発見もあるわけですよ。
ちゃんと言っていくと、言っていくと、ね、そういえばっていう人も。
はいはい。だからやっぱりこうあの生からなんかもそうやし、はい、まあその向こう側なんかもそうやけど、うん、言っていくことによってこういろいろ分かってくるんですよ。だからそのドヤ飯機構の話もしたけども、はい、ドヤ飯機構も
戦国さんでした、
ね。戦国さん。今あの新しいものは放送してない。
あ、新シリーズは、
はい、
はい、
だから昔のやつを再放送してるっていうことも分かったし、だから体の調子が悪いのかなと思ったりするじゃないですか、
ちょっと心配になりますよね。
心配になったりとかね、うん、で出てきてくれたらまた嬉しかったですから、
はいはいはい、
ね、そういうこうなんていうかこうな自分の中でね、うん、こう若干のときめきみたいなものもあるんですよ。
それは対価発生しないですよね、
はい、
竹内先生すごいなって思うのは、
はい、
エロ漫画も今もやっぱりちゃんと読んでらっしゃるじゃないですか。
一応読んでます ね、
はい、この前僕びっくりしたのが、はい、モーゲンフリーマンっていうイベント、ええ、ご一緒ずっと、うん、あのさせてもらってるんですけど、何でしたかね、私がドラマサイレントの話をしてたんですよ、うん、はい、ここがおかしいであれがおかしいみたいなことを言ってたら、うん、ああそんなことありましたよ、うん、で竹内先生が言い出して、はい、あのねある学校でスケバンが学校をこう支配してる、
は
い、学園があって、ええ、ああそうなんですかって支配してて、はい、まあ ある、うん、男子生徒の、うん、ね、そういうズボンをずり下ろしたりとかして、はいはい、うん、なんかからかって、うん、スケバンたちがやっていったのを、その学校の用務員のおじさんが覗いてたらしいんですよ、はいはい、でそれがスケバンに見つかって、ええ、なんだおっさんみたいな感じで、
そう
でその用務員のおじさんも、うん、そうスケバンたちに脱がされるんですよ。
そう
で脱がされたら、うん、実は、うん、まあ立派なものを持ってて、
はい、
でそこから逆にその用務員が学校を掌握するっていうことがあったんですよって言われて、
そう、
何の話ですか何の話さえかしてるんですかって、いやこの前読んだエロ漫画でね、すげえなとか思って、
はいはいはい、はい、
うん、
うん、あ、よー、僕あれ記憶残ってますわ、
うん、だからさ、はい、いやもうそれ途中で読むのやめるじゃないですか、僕やったらやめると思うんですよ、もうなんかで、
はい、
うん、どうでもよくなるじゃないですか、うん、でもちゃんと最後まで読まれ
て、読まれて、でや演出がうまかったのが、うん、そのおっさん本当にもう60絡みの、
はいはい、
ハゲチャビのおっさんなんですよ、はい、でそれは、おら、おっさんはお前こんな私らのあれを覗きやがって、はい、ってガンやられるんですよ、スケバン連中、はいはい、おいこいつはもう脱がしたれとか言って、そのスケバンのトップ番長みたいなやつがね、はいはい、女のやつが言うたら、みんな分かりましたっつってバッて脱がしたらね、ボロンとこうでっかいの出てくるんですよ、はい、だその時のその番長がね、キャッって言うんですよ、これが演出うまいんですよ、そのゴロラーって言ってた下巻いてた人がキャッってウブな感じでキャッって言うんですよ
それをで、まあ、それが仮に演出うまかったとしても、なんか一個中にもおかしいのがね、それがどうサイレントと関連すんねやみたいな話そんな話じゃないんですよだから多分僕が言ってたら、そうか、だからその今彼がいて、はい、ね、うん、そのヒロインの今付き合ってる彼氏がいる、で、元彼はその今彼の親友で、うん、きっとその彼女は元彼のことが好きやのに、はい、でも今の彼氏とも、
はい、
うん、なかなか別れたくないっていう、うん、その心情はようわからんみたいな話したら、はい、竹内先生がもうね、うん、
ああ
そういうことやで、どういうことやねん、
うん、女性っていうのはねっていうことで言うだと思うんですよ
いやでも、
はい、
いや、うん、いやそれをねちゃんと、うん、
はい、
ね、熟読なさってるっていうのが、
そうですね、僕だからそのそういうね、あのエロ漫画ばっかり集まってる漫画雑誌よりも、
ええ、
そうじゃない、ちょっとまあエロ系の雑誌だけども、はい、記事も多くって、ええ、時折漫画も入ってるっていうやつの漫画が好きなんですよ、
そっちの方が好きなんですか、
ええ、で、あのやっぱり漫画ばっかり、エロ漫画ばっかり固まってるやつは関東はやっぱりうまいやつが占めてて、
うんうん、
で途中はやっぱりそれほど画力のない人が占めたりとかして、そういう感じになってるんだけど、はい、その記事ばっかりの中に一本入ってる漫画っていうのは、はい、そのエロ漫画の雑誌の、まあ、本舞台では書けない人が書いてるから、
なるほどなるほど、
やっぱ結構だからその絵も下手なんです
うん、そういうの好きですよ、さっきの奈良テレビやったけど、
うん、そうで味わいがあるんですよ、
味わい深いですね、そっちの
方が、そうなんですよ、でそこでこう芸能界とかよく出てくるんですよ、そういうエロ漫画っていうのは、うんうん、もう単純なもんですわ、芸能界 そのアイドルの裏ってこうですせ、うんうん、みたいな、こうなんかもう、うん、なんていうのは誰でも考えそうな話になるんですよ、はいはい、でその後で出てくるマネージャーみたいなのが、うん、大体ねこうちょびげ生やしてるんですようん、で大体ね、いやこれがね俺のポイントなんだよ、これ鼻ブラシって言うんだけどって、なんかそういうようなこと書いてんの見てね、ああとかいう思う人間なんですよ、そういうことかみたいなね、
なるほど、そういう用途があるんやと、はい、この鼻ブラシは、
うん、そう、う
ん、でもそんな日常でね、
はい、
日常生活でそんなこと言うてる人会ったことないでしょ、
ないです全く、
ね、
はい、
まずその形状のひげを生やしてる人がいないし、
僕ね、だからそういうのを読んだ時にあーとか思いながらね、うん、まあ後々に僕、30代ぐらいの時かな、はい、よくあの、11PM とかいう番組よく呼ばれてたんですよ、
ええええ、
よく呼ばれてて、はい、でそこでこうカバーガールとか 11PM とかよく出てくるんだけど、はい、そこを仕切ってる事務所があるんですよ、でそこの社長とよくね飲みに連れてってくれたんですよ、ほんで竹内君知ってるかとか言うて、うん、何がですかつって、女性がね、あ、なんか喜ぶとね、うん、まあ声を出すって言うじゃないですか、うん、あの どうです、あの声を出させたことありますかって言われるから、あ、まあ人並みにとか言っていう話してたわけ
知らんがな
って言うけどそういう話してたら、いやそれはね、どこまで出させましたとか言うから、うん、こんな感じがありましたよねって言ったら、うん、いやいやそれはね、うん、それはもう演技ですと、
ああもうそんな断定されたんですか、
うん、演技です、うん、 そういうのは全部演技ですと。
気持ちされて
る、はい、あのまあ、ここまで言わしめたとか、うん、こういうあれやっていうのは、うん、まあ、例えばもう悲鳴に近い絶叫みたいなのがありましたよとかいうのは全部演技ですと。
悲鳴ですら演技、
はい、演技です、はい、あの気を使うんですと、はい、ほんまはライオンの雄たけびをあげるんです言うて言われたのをこうあっと、もこれが僕そのヒゲブラシとわりかし被るんですよ。いわゆるまあそういう人でないと言えないじゃないですか、うん、まあ、自分は何人経験あるのかわからないけど、僕らからしたら計り知れない世界でしょ。
まあその 11PM のカバーガールの、
うん、そうそうそう、事務所社長ね、うん、でまあどういうことかというと、そのヒゲブラシとか、うん、ライオンの方向とかこう聞いたら、うん、なんやそれはっていうようなことじゃないですか、うん、
まあまあまあ、
でもそれを言えるっていうのは非常にリアルだなと思ったんですよ
それをリアルだと感じるわけですか、
うん、はい、逆に絶対言えないもん、普通はこういうことがあいがしましたとかいう話よく聞くんだけど、うんうん、いやいやもう全部で嘘ですと、うんうん、もうだからライオンの方向なんですって言われた時にほう
なるほど
と思ったっていうね、あ、はい、
でもそういうところ で、うん、でまた、う
ん、なんか結びつくんです、
結びついて、
はい、うん、あそうなんだなうん、自分勝手にこう真実に近づいたような気持ちになるというかね、
あ、うん、なるほどなるほど、
はい、
でもそういう、うん、あの 11PM も出られてたんですか、竹内先生。
よく出ました昔は、Xテレビも出たし、わりかし僕ね30代の頃ね、よく、はい、しかも東京に呼ばれてよく出てたんですよ。で僕ね、あの変わってて大阪なのにね、はい、あのコラムニストになった時も、はい、もう関西のそのメディアからの注文ほぼないんですよ、大体東京から来るんですよ。
そしたら中森明夫さんが、
はい、そうですそうです、
竹内先生面白いっていうことで
言って月刊プレイボーイに原稿書かせてもらって、はい、でブルータスで連載してということになって、はい、もうそっからね、もう東京からばっかりなので、東京はねわざわざ大阪の人で頼むということはもう交通費も出さんだかんし、
そうですよね、
普通絶対嫌じゃないですか。
まあ景気いい時代とはいえってことですよね。
そうです、うん、もう基本的にでも東京からやってるの、アルバイトニュースでも関西版じゃなくて、はい、東京版から連載、とか来たりとかねしてて、でその頃によく東京のね深夜番組でよく出てたんですよ、
はいはい、
うん、
でその時にそう獅子の方向みたいな話
を聞
い
て、あ、そうそうそう、もう11もよく出させてもらって
あの、はい、大阪でも急になんか深夜番組の司会を言われてとかおっしゃってましたもんね、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、ね、突然
突然、
うん、なんでか知らないけど、あので、2時間ぐらい番組の司会司会を頼ます。
先週その増山みどりさんが、うん、あ、はい、あの竹内先生とも昔からお知り合いの、はい、うん、あの方が来られてて、うん、昔はそういう、うん、あの竹内先生が誰もどこの誰か分からないと失礼ですけど、うん、はい、そういう人に、うん、そういう何でしょう、出演の機会を与えることが当たり前のようにテレビラジオでもあったっていう、
でしょうね、多分、う
ん
う
ん、でも今はもうそれがなくなって、うん、冒険をせずに、例えばナイトスクープでも、うん、あの霜降り明星のせいやさんとか、うん、ゆりやんさんとか、もう完成された芸人を、
う
ん、
そうですね、
選ぶと、
はい、
昔はほんま知る人ぞ知るみたいな人を深夜は引っ張ってとかっていうのがあったのに、うんうん、っていうことでおっしゃってて、
ですね、
だから竹内先生がそういろいろ出られてたっていうのはまさしく、
ね、そうですね、はいはい、うん、だったと思いますよ。だって、うん、まあなんでかなと思いますもん。だから僕、朝のワイドショーとかにもね、東京のなモーニングショーやったかな、なんか出たことがあってコメンテーターで、はい、これもおかしい話でしょ
そうですよね、
はい、とかね、関西の昼のワイドショーとかね、よく出てました。
夕方の富士さんとかも出てましたね。もうやってたし、ウォンテッドとか、
うん、ウォンテッドやってたし、うん、なんかもっとあのなんか2時のワイドショーみたいなやつとか、
あ、そういうのも
出てたし、うん、うん、なんかいろいろやってますよね。
竹内先生が真っ当な意見言うわけないですよね。
ないのにね。ね、だから不真っ当なものを求めてたんじゃないのかなって思いますね。
てて
なんかね、そういうおかしいのが僕あって、学生というかまだプロになってない時に、はい、その一回ね、亀岡龍太郎さんがやってる、番組、はい、ナイトパンチやったかな、うん、それ亀岡さんしかやってたんやけど、はい、それにゲストで出てくれて、
そうテレビ、
テレビですわ、はい、で出てなんで俺がこんなん出るんだろうと思って、はい、で、小林幸子さんが僕と並んで、
すごいじゃないですか。
で小林幸子さんが思い出だけがヒットし始めた頃でさ、
そのぐらいの
頃ですか。亀岡さんがあのさっちゃんなんか今思い出だけ結構調子いいじゃない、
あ来てるねって、
うん、いうような話してて、僕間に挟まれてこううなずきながらなるほどとか言いながらってありましたね
、いい時代ですよね。
いいですよね。
面白かったらその有名性を問わずにこう起用するっていうのは、
うんうん、
そうですよ
ね。だから読売テレビの人もよくね、あのなんかこちらアナログアナクロ探偵社やったかな、うん、そういうその 番組があって、その司会を、はい、だから4回か5回僕その番組あったんでやったと思いますよ
深夜とはいえ、はい、結構長い時間あったでしょ。
そうですね、だから、ね、昔のドラマをかけてそれを僕が解説するっていう、
あ、一番、はい、一番竹内先生が、はい、ね、その得意な、
そうなんですよ、はい、だからその時ね、美しきチャレンジャーって知ってますか。
あ、分かんないですね。
あのボーリング、プロボーラーを目指す女性の話なんですよ、で、まあ、主役の女の子がね、はい、まあすごい練習するわけよ、で一番ね、ボーリングで難しいっていうのがね、あの一番後ろの列の離れたやつ、
離れて間空いちゃうやつ、
はいはい、なんとか10とか言うと思うんだけど、はいはい、
ね、ありますよね、
うん、セブンテンやったかなんか知らないけど、こう、あ、はいはい、日本残るんですよ、でこれを取れない、不可能って言われてるんですよ、それをね、こういうボールの動きでね、
両ボールをこう、
そう、
いろいろ
でスペアにするっていうのがあって、はいはいはい、それをね、もう肩壊すぐらい練習するんですよ、うん、で僕はおかしいと思って、うん、ストライクを取る練習した方が絶対いいんじゃないのって
なるほどね、はい、その難しい状況になる前 に、うん、にそもそもその状況を
搾取
させるなと、
そう、そのための練習が一番いいんじゃないの、はい、それでこう肩壊してた意味がないんじゃないのっていうようなことをね、言いながら、
それこそ本末転倒いうやつですよね。
そうそうそう、そうなんですよ、
木を見て森を見ずというか、
はいはい、
なるほどっていうことを竹内先生が一言挟む、う
ん、挟んで、じゃあ見てくださいって
面白いですね。そういうのまたやったらいいと思うんですけどね、
はい、やらせてほしいです、
うん、はい、だ KBS ほんまにね、うん、よう再放送やってるから、竹内先生のその一言コメント解説ありで、うん、
ありで、
やっと面白いと思うんです
よ、ね、面白いですよ
であの、はい、先週ね、増山さん出ていた、うん、出ていただいた後に、
うん、
まあ、あのこの番組のスポンサーの桜さんの焼肉屋さん万世行って、はい、でその時にそういやその次どこ行こうかって話の時に、うん、番組の中で収録中に、うん、その中島みゆきさんの、はい、ね、吉田拓郎さんに提供した、
はい、永遠の嘘をついて
くれ、そうそうそう、うん、永遠の嘘をついてくれを、うん、まあ、リクエストなさってたんで、ちょっと中島みゆきバー行かへんかって、うん、増山さんが言い出してあ、いいですね。だからそういう話をしてたんですよ、はい、あの歌詞すごいなっていう話をしてて、中島みゆきはものすごい憧れたわけでしょ、
うん、
拓郎に、
はい、
でその人に、まあ、歌を提供するときにその憧れをそのまま、うん、憧れとかそれに近しい言葉で表現するんじゃなくて、永遠の嘘をついてくれっていう表現するのが、やっぱり中島みゆきも当たり前ですけどすごいなっていう、
らしいですね、もう本当に、
うん、だから永遠の嘘をついてくれで、うん、あれですよ、いつまでも種明かしをしないでくれ、
うん、そうそうそう、わかるわ、
そういう表現ってできないじゃないですか、はいはい、憧れてる人に対して偶像のままいてくれっていうの、はいはい、そう、やっぱすごいですよねみたいな話をしてて、うん、ああそういや、あの木屋町にあるから、西木屋町かあるからバーガー言うて、うん、あ、僕行ったことあるんや、僕行ったことなかったんですよ、そ存在はしてたけど、うん、ああいうなかなか敷居高いじゃないですか、うん、そういうとこって、うん、
ですね、
まあ来る人きっとマニアやから、通り一遍の知識ではそんなとこ行けないっていうのあったんで、うん、で、まあ、せっかくやから増山さんもいらっしゃるんで、うん、まあ行ったんですよ、うん、そしたらそこがあのね、カウンターで、
うん、
7人ぐらいでもいっぱいになるよとか、ね、で僕ら2人で行ったら、うん、もうね、先客がいて、でも結構早かったんですよ、もう9時前には行ったんですよ、うん、9時前には行ったんやけど2人先客がいて、うん、でそれが、うん、もうね、50代後半のサラリーマン2人、うん、男性2人が、
はい、
うん、なんか聞き入ってるんですよ。聞き入ってて、で火曜日に収録して、はい、だからもうかなり飲んでる感じやったから、うん、なかなか火曜日のだから多分ね、もう7時台から来てるんじゃないですか、うん、
あ、そこでちょっと聞きながらずっと
聞きながら、ほんで、こうね、スーツ着てはって、はい、同じこの社員、社長っていうんですか、うん、バジつけてるから同じ会社の、でね、話聞いてると、まあタメ口やから、うん、同世代なんですよ、そんな上司と部下っていう関係でもない、同僚っていうのは、
うんうん、
でもなんかその火曜日のそんな7時台から中島みゆきバー行く
2人ってなんやろ
ね、
ね、
うん、不思議やなとか思って、
よっぽど仲がいいという部分プラス中島みゆきのお互いがファンだということがないとなかなかないよね、
なかなか、ええ、また週末やったら分かるじゃないですか、
はい、
もう今週も疲れたな、行こうかみたいな、
うん、もう火曜日からちょっともう出来上がってるわけでしょみゆきバーで
みゆきバーでも出来上がってるんですよ、
ああ、
で僕らがなんかそうリクエストもするんですよ、でいっぱいリストがあるんですよ、はい、もう中島みゆきの曲しか流れないんですけど、
はい、
さっき聞いたなとかって言うてくれて、
はい、
で、その、あの、永遠の、
嘘ついてくれ。
嘘ついてくれの、あるんですよね。その2000何年ですかね。その、はい、あのコンサート、ライブ、妻恋ですか。
妻恋ですね。
ライブをしてて、はい、あの、拓郎の、ライブに中島美
香
が
バ
ーって途中から出てきて、ほんでもこのリーンとした姿勢で、はい、歌って、で途中でこう颯爽と去っていく、うん、で それの映像とかも見れたりするんですけど、うんうん、でその増山さんがそのあさっき言ってたあの隅田さんあの一緒に見ようとかって、うんうん、さっき見たなとかね、はい、もう見てるんですよ
見てる
もう7時台からもう見てるんですよ
見てるもう見てるん、ね、
見たなってでもまあまあもう一回見よう、もう一回見ようずっと、
はい、
そすごいなと思って、
うんうんうん、
でそのでは誰がリクエストしたのかなあのファイトあるじゃないですか、
はい、
あの
あります、
ね、戦う、
はいはい、
君の歌を戦わない奴らが笑うだろうって、
うん
うん、あの部分がこうフレーズが流れたら、
うん、
その二人がね、
うん、
ごめんなさいごめんなさいって感じで、
うん
まあ、何回かそのあるじゃないですかそのフレーズがごめんなさいごめんなさいとかって言ってるんですよ、
はい、
もう何やろいや気になって、はいあのさっきから謝ってらっしゃいますけど、
うん、
なんで謝ってらっしゃるんですか、
うん、
いや自分は戦ってない
あ
いやでもあの戦ってらっしゃると思いますよって、うん、でも適当な言い方ですけどあ、はいはい、まあ
うん、
ボクサーとかじゃないから、目に見えて戦ってる人ってそういうね、格闘家とか戦ってるけど、
うん、
でもそうじゃない人も、その、それぞれのポジションで戦ってると思いますよ、みたいな、
うん。
まだ9時前ですよ、僕は。戦ってると思いますよって。いや、いやいや、もういいですから。戦ってないんですよ、僕ら。みたいな。すごいな、思って。でも、謙虚やな、とか思って、
うんうん、
あの曲聴いて、
うん、
僕ら、そういう、冷笑してはいけないとか、
うんうんうん、
だから嘲笑してはいけないとか思いますけど、
はい、
自分が嘲笑してる側や、戦ってないのに、
うん、
笑ってる奴らや、とは、思わないじゃないですか。
うん、まあ、思わないですね。うん、
でも、そういうとこに身を置いてる、
うん、
いつも。だから、あ、だからしょっちゅう来てはるわけでしょ、
はい、
中島みゆき早くしょっちゅう多分ファイトが流れるわけでしょ、そのために、ごめんなさい。多分、言うてるんでしょうね。
ああ。
ごめんなさい。
言うてね。
言うてましたね。
おまあ、だからね、あの歌も本当に言うてみたら、はい、まあ、姿勢の女性が、
ええ、
駅でね、あの子供突き落としたやつを見てるのに何も言えなかった、叫び声すら上げれなかったと、怖かったからという、そういう自分がやっぱり、もうなんで戦えないんだろうというようなことを歌ってる歌で、そのファイトっていうのが、そのファイト出してやっていこうというようなことではなくって、やっぱりこう、精一杯どっかでこう、
うん、
どっかでやっぱりちょっとはってぐらいの気持ちを歌ってるんですよね。
う
ん、
そうですよね。
だからその人たちと同じ気持ちを歌ってるはずなんですよ、多分。
うんうんうん、
彼らと。
はいはいはい。
だから、彼らがごめんねって謝る必要なくって、彼らが、わかるよと彼らの気持ちっていう歌なんですよ、多分ね。歌ってる側も。うん。
だから、そう考えると、うんねえ、
うん、
だからそれ言ってあげた方がいいですよね。
そうですね。だから、うん、逆にその、中島みゆきさんが作った意図を考えたら、謝る必要なくって、うん、こう、そういう気持ちを歌ってると。
あ、
俺は戦ってないと。だからみんな戦えないんですよ、そういう意味では。
うん、
でも、だから、でも、すみさんが言うように、みんな戦ってるんですよ。
うん、うん。
うん。だから、そこら辺の塩梅歌ってるわけだから、うん。だからもう、その、お前ごめんねって気持ちだけで十分なんじゃないですか。何回も謝らなくてもね。
今日行きましょうよ。
いいっすね。
今日行ってね、ちゃんとそれを言うてあげてね。
ああ、その人がいたら。
その人がいた。ほんで、その、またね、若い子も来たんですよ。
はい。
27言ってました
わ。はい。
で、めちゃめちゃ詳しいんですよ。
うん。
で、あ、これはね、みゆきさんが、
うん、
オールナイトニッポンで、はい、ある女性リスナーから、まあ、はがきが来て、うん、それに対する、なんかアンサーで、みたいな、
うん、
なんか言うんですよ。
はい、
そしたら、またサラリーマンの一方が、
うん、
いや、ちゃいますよ、とかって、ね。なんか違ったでしょうね。うん。
ああ。
ま
あ、
それはないないです、みたいな。なんか。
おう。
うん。勘違いしてますよ。
都市伝説ですよと、うん。そんなこと言わずおるかもしれないけど、
う
ん、というね。
うん
うんうん。いや、でも、でもその人、
はい、
その、違いますよと言った人、はい、やっぱりちょっときついな。だから、やっぱり、ミューキーイズムやったら、うん、それちょっと飲み込んで、うん、ああ、そういう話もね、
うん、
もうあるんですよね、と。でもね、本当はちょっと違うんですけど、ぐらいのね、
うん、
感じっていうか、がいいんですけどね。
そうですよね。
はい。
うん、でもなんか、ああ、それは、でも事実誤認は正そうな、みたいな感じでした。
だだだ
ああ、それは違います、みたいな。
言うて。
いやほんで、
はい、
そこ、だから2軒目そこ行って、うん、そしたらその増山さんが、
はい、
あの番組内で、うん、ユーミンの曲もかけたかった、はい、それかけれなかったんで、はい、ユーミンバーもあるんですよって言い出してそしたらそれ聞いてたそのサラリーマンが、うん、ユーミンバー行くんですかみたいな、
あ
っ、OK、みたいな、ね、
あ裏切り者みたいな
ユーミンバー行くんだみたいなね、
あ、うん、あの感じですよね、あの大学でね、さだまさし研究会と長渕剛
研究会
あって、これがどうもライバルでバチバチやってるって話を聞いたことがあるんですけど、まあそんな感じだろうね、みゆきさんとこ来てユーミン行くんか君はみたいな、
いやそうそう、え、この流れでそう行くか、う
ん、行くかみたいな、ね、ことなんでしょうね、
お
う
お
う
お
う
お
う、
なんか面白かったですよ、その人間模様というか、
ね、
だからそれを、うん、そのまあ、女性 の, あの人がお店やってらっしゃって、うん、その人はもともとねお客さんよでありましたわ、
あ
お客さんで通ってるうちに今、うん、カウンターの中入って で,、うん、でも随分やってるとは言うてはったん で,、うん、で毎晩次々とそういう人たちがやってくるでしょう、
ね、だからお腹いっぱいになってくるんじゃないですかでそんなことないのかな、
いやでもまあ、うん、同じ解釈を言うわけでしょ、うん、そんな新解釈とかめったにないです、
ま、ないっすね、ないと思います、
きっとね、
はいはい、うん、おそれをずっと聞いて
聞いて
ちょっとにこやかに聞きながらチェッって思いながら
森山塾さんからメールいただいております、はい、墨田先生、竹内義和先生、こんばんは、
こんばんは、
参院懲罰委員会、うん、鈴木宗男委員長なんですね、
はい、
は3月14日午前国会の欠席を続ける政治家女子48でいいですかね、
うん、これ48ね、
はい、はい、党のガーシー参院議員に対し除名の懲罰を科すことを全会一致で決めた、
はい、
15日の本会議で出席議員の3分の2以上の賛成で正式決定する見通し、うん、国会議員の除名は1951年以来で現行憲法下で3人目となる、
あ3人
も、はいはい、ガーシー氏は初当選以来一度も登院しないまま議員資格を失うという記事がありました、うん、はい、そもそも何のために国会議員になったのか意味不明です、
うんうん、
じゃあそういうよろしくお願いしますと、
はい、
いうメールいただいてるんですが、あの、うん、ね、ガーシーがあの、うん、YouTube に登場してから、
はい、
まあ最初の方からね、あの、うん、我々はこの番組 で,、あんま放送でガーシーと誰も言ってない時から、うんうん、結構ガーシーの話してましたけど、
してましたね、
今普通に NHK とかでも、うん、ガーシーが、ね、ガーシー議員がって言うじゃないですか、
言います言います、ね、はい、あれ変と思わないのかなと思って、ね、まあそう名乗ってるか仕方ないんやけど、
仕方ないんでしょうけど、
うん
うん
うん、おかしいな
ってい
う、
ね、ニュースで当たり前のようにねガーシーっていうのがこう、
うん、
まかり通ってるのかね、
はいはいはい、おかしいなと、うん、で要は本当にね、その何のためになりはったのかなって本当思うよね、はい、不思議に、
うんうん
うんうん、これといったなんかもないんでしょうね政治信念みたいな、
あないでしょう、
はあ、うん、ただ単に名前があるから勢いで出てみようかっていうようなことなんでしょうかね、うん、
当選しちゃうのが、
うん、ね、またねこれで。
だからその、うん、まあまあそのね、うん、誰も入れる人がいいひんからもうガーシーに入れとけみたいな判断した人もいるんでしょうけど、うん、とはいえ、
うん、
ね、国会議員っていうのは、うん、まあ言ったらね、
うん、
間接民主制で、
はい、
ね、まあ、国民がいっぱいいて、うん、でまあ、討論する時間もないから、うん、自分らの代表者を自分で選んで、
はい、
っていうことじゃないですか、
そうですね、
もう自分の代わりなわけじゃないですか、うん、代理人じゃないですか、う
ん、言うてみた
ら託すわけでしょ、
そうそうそう、
だからそういう意識を持ってたら、
うんうん、
あの自分の代わり代理人として、うん、そのだから自分のことを自分の選んだ人が自分の生活に関わることを決めてくれるから、うん、自分の権利を侵すはずがない、
はい、
自分の権利を守るための活動してくれるはずやっていうのが民主主義の考え方じゃないですか、
うん、そうなんですよ、
でやった時に根本に立ち返ったら、うん、そう考えるとガーシーさんには入れないじゃないですか、
そうなんです、本当はね
自分の代わりに、
ええ、
ね、
こいつに言おうという気にはならないですよね、
うん、だから面白がって YouTube を見ることはあっても、
うん、
その人に託して自分の代わりにね、
うん
うん、
だからまあ託してるんじゃなくっておもろいから書いとけってぐらいのことでしょ、
でなんですよ、ね、
ほんまにそう思うまで一人一人に聞いていって、うん、いやガーシーさんやったら何かやってくれるわって思った人は多分皆無やと思いますよ、う
ん、でもあの思わなきゃダメなんですけどね、
うん、本来そうですよ、
本来ね、
うん、だからね、うん、今そのガーシーさんがね、除名されることに対してね、うん、はい、まあ、一時も来てないから当たり前という意見とね、はい、来てないんやったら、まあ、例えば小沢一郎議員の方が来てないやないかとかいろんな意見が出てるんですよ、うん、でもね、あの議員さんってどういうことかというとね、真面目に国会に来てるからいいというわけでもないんですよ、うんうんうん、今日来なくてもいいんですよ、要はちゃんとした政策を持って、うん、それをきちっとこうあの上に上げていける力があればね、だから 要はガーシーが初めて当選して1日も来てないのと、はい、それなりの実績のある人と同じにしたら僕はダメだと僕は思うんですよ。だからこれ同じにしちゃうと何でもそうなってきて、うん、例えば国会で居眠りしてる人はでも除名みたいな話になっちゃうんですよ、うんうん、まあそれはね居眠りするよ、よくないことだけど、
はい、
うん、だから要は、うん、ただ自分たちが託してその政党に託してその政党をの意見通りやすくするためにその政党が推薦する人に、まあ、入れるわけじゃないですか、言うてみたら、はい、うん、だから要はこの政党政党の考え方みたいなものをちゃんと認識して、うん、それに対して一票投ずるというような気持ち、で、ひいてはその党の中でもこの議員よりもこっちの議員がいいとかいう、うん、その個人の考え方とかにも注目して、
はい、
選んでいくというのが僕は正しいやり方だと思うんだけど、うん、今はもうそういうことをする人はまずいなくって、うん、まあ、名前が出てるとか、何にしても、はい、いい意味でも悪い意味でも名前が出てるとか、うん、要は、ちょっと話題になってるとか、うん、いうようなことでしかこう書かなくなってる、いかなくなってる、うん、そういうところは僕なんかすごく問題があるんちゃうかなと思うんですよ、うん、だから投票率はやっぱりもう5割切ってるような時代じゃないですか、でこれってもう民意を全く反映してないって言うでもいいんですよ、
まあ、まあそうですよね、
うんうん、で民意がもう行かないという民意の方に偏ってるわけじゃないですか、うん、だからそれをやっぱり生かす選挙に生かすために、うん、全ての政党が努力しないといけないのに、うん、要は、まあ、一部の政党は来てほしくないとか言うたりするわけですよね、い
や、まあ、まあまあまあね、
うんうんうん、だからまあそこがまあ僕問題、それはね人が来てくれない方がコントロールはしやすいんですよね、うん、要は自分たちを強烈に応援してくれる人を持っとけば強いわけだから、ええ、人が来ない方が、うん、
はいはい、
ええ、うん、だからみんながみんな行くってなったら今みたいな選挙では絶対通らないんですよ、うんうん、だけども半分だったら通るっていうね、うん、組織票があるとか強い、うんうん、だからまあこの辺を変えていかないといけないですよね、
そうですよね、本番が正しく反映しないですもんね、
はい、
その国民主権とかっていうのは、ね、うん、その治める人とその、ね、政治従う人が、まあ、同一やと、こう、見なす、犠牲することによって、成立してるはずなんやけども、はい、まあだから、行く人のが少ないし、うん、その上でふざけて、はい、まあ、ふざけてって決めつけるのもあれかもしれないですけど、うん、まあ、ふざけてますわ。
まあ、ふざけてますよね。
うん、だからふざけてるというか、だから、身近なことと考え、感じ、うんうん、られないっていう、その、はい、そういう状況を作ってる他の政党も当然問題ありますけどね、うん、その、
はいはい、
うん、
ですよ、
ねえ、
うん、で、うん、結局ね、まあこれ言うとこれ長くなっても面白くない話になっちゃうんだけども、うん、要は自分の頭で考えるということを、まあ、まず第一に考えてほしいかなと思うんですよ、うん、要はなんか人がそうだからとか、なんかまあテレビではこう言うてるからとかじゃなくって、うん、自分がそのテレビを見るなりニュースを見るなり新聞を読むなりして判断しないといけない、うん、でその判断を結局委ねてしまうんですよね、うん、委ねるか自分はもう棄権するかってなっちゃうから、
いや、そうですよ、だからさっきの竹内先生の、うん、まあ、具にもつかない話じゃないですけど、同じ材料を見て、うん、その、うん、ハッシュドビーフでした、ハヤシライスでした、はい、うん、おかしいやろと、うん、こんなところに牛肉がと、はい、だからそう気づくことが大事なんですよね、
そうなんですね、うん、僕はそう思います、
まず牛肉前提やろ、ありきやろとか、
はいはい、
うん、さっきのボーリングの技じゃないですけど、いや、もうそもそもおかしいやろ、うん、そういう発想ですよね、それを、はい、あらゆることに当てはめていって、
そうなんですよ、
ね、
だからね、
順番ちゃうやろと、
そうよ、うん、僕ね、一つ言えばね、例えば当たり前のことを言うててもね、うん、立場によって当たり前じゃなかったりするということを分かってほしいんですよ、はい、例えばその権力を持ってる側が言うことと、はい、権力を持ってない側が言うことは同じことを言うてても意味が違うんですよ、うん、意味合いが、
はいはい、
だからこれよく本当にいつも言うのは、お母さんが塾行った子供に、うん、あれやで、夜道気ぃつけて帰りや、
はい、
帰ってこいやって言うたら、これめちゃくちゃ心配してるじゃないですか。
うん、そうですよね。
でも、暴力関係の人がね、夜道に気ぃつけろやって言うと、うん、なんか怖いじゃん。
もうニュアンスが全く違ってますよね。
違うよ。同じこと言うてんのにね。
同じ文言でも。
うん。で、これ何かとその人の立場で違うんですよ。うん、
はいはい、
だから権力持ってる人が乱りにね、うん、なんか変更したことを言うたら、うん、私らあんたらの放送止めますせみたいなことを言うたら、うん、これはめちゃくちゃ圧力かけてるということに気がつかないといけないんですよ。それは当たり前ですよ。法律上は変更したやつはあかんって書いてんねやから、うんうんうんうん、当たり前のこと言ってるだけやんって言われたらそうやけど、うんうん、言う人によっては違う意味で取られることがあるということを分かってほしいなと、
ね、だから放送法の解釈の問題ね、うん、ちょっと、はい、まあ、議論なってますけど、うん、あれ結局だから、うん、その、はい、安倍政権下で、うん、なんだあれを問題してたのか、うん、サンデーモーニングとかが問題やみたいなことなんか言ってたとかって、サンデーモーニングなんて、
うん、
ね、じいさんがなんか縁側で茶飲み話してるようなもんじゃないじゃないですか。はい、 そんなに気にすることでもないし、
う
ん
はい、
ねえ
そうですよ、
うん、だってあれで、うん、そのハリさんが勝つとか言うてんので、はい、そんな怒んないじゃないですかみんなプロ野球選手がどういうことやみたいな、
うんうん、
あ黙らせろそうそうハリさん黙らせろみたいなことを言うそんな人いないじゃないですか
いないそうなんです
よだからそれを同じレベルで、うんまあ、その時の政権がそうやってやってたっていうことで、うん、で、うん、その僕の放送法の解釈がもともとは、うんまあ、その放送事業者例えばテレビ局 TBS やったら TBS 全体を見て、うん、あの全体の番組を見てバランスが取れてるか公平か考えるっていう解釈やったのが、うんまあ、一つの番組例えばサンデーモーニングだったらサンデーモーニングを見て、うん、その中で公平かっていうふうに考えていこう、うん、サンデーモーニングは政府を批判ばっかりしてる、うん、公平じゃないみたいなことを、まあ、言ってプレッシャーをかけてないと思うんですけども、うん そうですね、そういう解釈を変えましょうと、うんうん、逆に例えば読売テレビであのそこまで行って委員会とかで、うん、高陣さんと安倍さんがお風呂入ってなんか温泉入ったりしてはったじゃないですか、
うんうんうん
じゃああれはあの単体で見たら政治的に不公平じゃないですか、
うんうん、そうですよね
全くだからそっちは言わないわけでしょ、うんうん、ってことは政治的に公平かどうかって話じゃなくて、はいはいはい、批判をしてくれるなってい
う
ことなわけじゃないですか
そうですよ
結局ね、
はいはい
うん、
そうなんです
だから、うん、そこがね
そうなんですよ、
うん、だから僕あの、うん、放送法の解釈云々で言うと、うん、あのうんだからこいつの番組で言うとなんでそういう話にならへんのかなと思うんですよ、うん、じゃあこっちは問題じゃないんすかっていう、はい、
ってなるよね、
うん、
そうですよ僕もそれは本当に言いたいんですよ、うん、
だからそれやったらほんまに、うん、その高陣さんが安倍さんと温泉行くんやったら、うん、C さんとも行かなあかんし、
はいはい、ってなるよね
みんなと温泉行かなあかんっていう話じゃないですか、うんはい、
もんね、
うん
う
ん、
そうですようん、そうだし本来そのマスコミっていうのが、うん、ジャーナリズムってどこにあるかって言えばやっぱりその政権に対しては、うん、やっぱり厳しい目を向けるってところが基本なんですよ
そうそうそうチェックを ね、
うん、だからそれは政権に対してはちょっと厳しくなりますよどちらかといえばね、うん、どちらかといえばですよ、うん、だからそれをだからあることないことを言うてあげつらうのはいいかってことは言いませんよ言いませんけどもやっぱり政権権力を持ってる側はやっぱりこう戒めとして、うん、やっぱり人からつつかれる怪しいことしたらいかんのやということを常に持っとかないとうん、でその怪しいことがあったらマスコミそれ怪しいって言わないと、うん、それはダメだと僕思うんですよ、うん
それを
うん、
それは自民党が、うん、あ与党の時だけじゃなくて、
はい、そうですそうです
民主党がその時も批判すべきやし、ね、どう政権交代しようと
そうです
やっぱその時の権力者に対しては
そういうことですよ
厳しくチェックせなあきませんよってそれが本来のね
そうです、うん、あり方ですよ、うんはい、だから要はあのもう普通に考えたら分かることを普通に解釈したらいいのになんか結局さあのそれお前あの言うたん何時何分やみたいなさ
そうそうですよ、ね、
詰め方をしてきてさ、うんうん、こうなんかうやむやにしようという意図があるじゃないですか、うんうん、なんかもうそういうことねだから今まあ本当にその高市さんがねおっしゃられてることとかいうのがね、はい、自分の記憶はこうだからこの私の記憶に関してはこうだって言うてる、うんでも記憶はあやふやな面もある、うん、でもここに関してはちゃんと覚えてるでもちゃんと覚えてる記憶とあやふやな記憶が人間にはあるわけだから、うん、ちゃんとした記憶だけとらまえてちゃんとしてるって言えないわけじゃないですか、うん、あやふやなとこもある、
はいはいはい、
でそれを きちっとそのなんていうのかな、まあ、フォローしていくのが記録文書なわけじゃないですか、うん、それ以外ないわけじゃないですか、でその記録文書といってそこらでこういたずらしてるようなものじゃなくって、うん、きちっと公にそれ行政文書ってなってるものを保存してるということで成り立ってるわけだから、はい、それは相当重いんですよね、うんうん、僕からしたら
本来はね
本来それを重くない、うん、私の記憶の方が正しいって言うたら意味がなくなるわけですよ、うんうん、結局、
はい
うん、で、まあ、100歩譲ってその記憶が本当に正しいとしても行政文書に残ってるものを基本的に考えていかないと、うん、そこから自分の記憶とこすり合わせていかないといけないのに、うん、私の記憶が正しいからこれは全部捏造ですって言い切れるそのなんていうのかな申請というのかな、まあ、そこがちょっと僕はね、まあ、あの高市さんファンには申し訳ないけど、うん、なんかちょっと違うかなっていうような気がするな、う
ん、その、
はい、
なんでも公平にそれこそあの、ねうん、この放送法は政治的公平っていう言い方しますけど、
はい、
あのまあそれはねあのリベラルな人 も、うん、もうリベラルと欲してそれは何やっていうのもまた難しいところであるんですけど、うんはいはいはい、なんかそれぞれが公平じゃないんですよね、
はいはい、
リベラルな人はリベラルな人で、
まあ、そうそう
ね、あの例えば、うんうん、リベラルな人はあの、
はい、
三浦瑠麗さん嫌いじゃないですか、
はい嫌いですね、
多いじゃないですか、
はい、
そうしたらもうそのあの、うん、旦那が捕まったらもう推定無罪とか関係なしにボロクソ言うじゃないですか、うん、そこはね、
はいはい、
だからそれはそれでおかしいと思うんですよ、
うん、
あの考え方政治的なイデオロギーはどうであれ、うん、刑事裁判は推定無罪やないとあかんしみたいなね、
そうですよ、
だからそこをみんな分けるのが公平じゃないなと、うん、公平であることって難しいと思うんですけど、
難しいですよ、
うん、
まあ、僕はでも、やっぱりその住田さん弁護士という立場上ね、はい、やっぱりきちっとその辺、まあ、いわゆるその法とは何だということを、やっぱり弁護士の立場ということで、結構ね、深く分かってらっしゃる方だと僕は思ってるんですよ。だから、時には、まあ、こちら応援したくても応援できないということはきちっと言われるから、
はいはい、
まあ、それは僕はすごい、そういうその、役どころっていうか、そういう目っていうのは絶対必要なんですよ。だからその時の状況で、今これを言うときは絶対、みんなに受けるっていうようなこともあるじゃないですか。だからそれはダメだと思うんですよね。だからいくらこの人がなんか、いろ責められてても、いや、それは責められるとこじゃないよっていうような見方をする人がいないと、やっぱり法というものがないがしろにされてしまう可能性があると思うんで、やっぱり法治国家ですから、法というものをやっぱり守っていかないといけない。で、法とは何かってなっていくと、やっぱり公文書とか行政文書というのは、法にのっとってそこにあるとしたら、それをやっぱり基準に考えるしかないんで、やっぱりそこを捏造と言い切るということは、よっぽどのエビデンスを出してこないと、結構難しいなと僕は思うんですよね。
でも、
うん、
その僕、野球とか見てても、うん、その例えば、まあ、阪神ファンの人と一緒に甲子園行ったら、うん、明らかにその阪神がアウトの時でも、セーフってみんな言うじゃないですか。僕、うん、うん、いや、今のアウトやでって思っちゃうタイプなんですよ。うん、それは別に職業とか関係なしに。
そうですね。
だから、ね、近しい水道橋博士さんも辞められましたけど、うん、議員になられた時とかでも、まあ、言ってはる、うん、政策とかに関して、うん、違うと思うなっていうのは思うし、うん、はい、言うし、
はい、
じゃないとダメですよね。
ですよね。
ひいきの引き倒しというか、うんうんうん、その人間的な、その今までの感謝とか尊敬とかとまた、うんうん、ねえ、一個一個の個別のね、行動、言動に対する評価って違ってきても全然いいじゃないですか。
はいはい。
うん。
そうです。それをね、やっぱり人間って弱いから、うん、やっぱり今までずっと自分が守ってきて信じてきたものを、やっぱりそのずっと信じたいっていう気持ちがあるんだよね、うんうんうん、何があっても。うん。うん、だから、要は、こう、この、ま、守ろうとする気持ちのこの、ちょっと、なんていうの、灰色の部分を、やっぱりこう、白と思っちゃったり、黒と思っちゃったりするんだよね。うん。でもその灰色の部分であるから、いやいや、それはちょっとやりすぎやでとか、いや、そこまで言われる覚えはないでとかいうことも、やっぱり、ちゃんと把握しておいてほしいなと思いますよね。
先ほど竹内先生がお話しなさってた、奈良で、
はい、はい。
放送されてる、ディナーショー、
はい。
なんかスナックとか喫茶店でやってる、番組、何でしたっけ、アーサー。
未来アーサー。
未来アーサーさんがご出演なさってる番組が、佐山ディレクターがちょっと調べていただきまして、
うん、おすごいすごい、
ライブジャパン歌謡ステップ。
あ、
なんか大々的な名前ですね。ライブジャパン。
ライブジャパン。
でも、
大きく出たね。
でもそんな日本で全体ではやってないですよね。奈良の中で。
奈良ですよね。
はい、別にライブ奈良でもいいわけですよね。
いいけど、ライブジャパンですからね。嘘じゃないけど。
でも僕ね、小学校の時に、はい、宇治市立伊勢田小学校ってとこやったんですけれども、そこで、まあ、4年生というかな、
はい、
クラスで4年3組で将棋が流行った時に、その将棋ワールドカップと銘打って、はいはい、クラスの中でね、男子だけでやってたことがあったんですけど、はい、なんかそれに近いですよね。どこがワールドカップやねんと。伊勢田小学校の4年3組だけが参加できるのに、将棋ワールドカップでやったみたいな、
ぐらい
ね、ライブジャパン歌謡ステップ。
あ、いいっすね。
F ステップから、
A ステップまで、
A ステップまで
行くというね。
これも、生からと同じで、ちょっと金銭が介在したりはないですか？
ないですかね。まあ、商談システムということですよね。
はいはいはい、
それを何段と言わずに、F から A というね。
A とかって言うていく
と。言うていくというね。
うん、
おすごいじゃないですか。
いや、やっぱりね、こうやって集合地で。
いろいろ賢くなってきますよね、我々。
いや、竹内先生も、ね、はい、調べてよろしいです。見たら言うてるでしょ、番組始まるとき、番組目ぐらい。
まあね。
でも、謎のまま置いておいた方がいいことってありますもんね。
なんかロマンがあったりとかするんですよ。
ロマンがあって。いいですですよね。
はいはい、ね、
この間ね、週末に、うん、うちの娘はまだ年中で、保育園のね、まだ年長あと1年あるんですけど、はい、その年長組の、子供の卒園式に、うん、まあ、在園生、年中組も出てて、うん、で年長と年中の保護者も出るみたいな形で、うん、でこのコロナ禍で何年かは、
はい、
その在園生とかその親とか出てなかったんですけど、今回は何年かぶりにその在園生とその親もみたいなんで出てたんですけど、うん、まあ、6歳ぐらいって一番、
はい、
なんていうのかな、その、こう卒園生の言葉でみんな名前言って将来の夢言うんですけど、
はい、
一番なんか幅ありますよね、6歳ぐらいって、
はい、6歳ぐらいね、
うん、すごい賢そうな子でね、うん、何々小学校行きます、将来は考古学者になりたいですみたいな子もいるんですよ、
はい、
さあ一方で、将来は寿司屋とポケモンマスターになりたいですみたいな
寿司屋と
寿司屋とポケモンマスター両方言ってましたねとか、将来は忍者になりたいですみたいな、
すごいな
すごいやっぱ極端に分かりますねまだね、
なんかまあね、まあ、公務員になりたいとか、はい、
公務員とかね、ま
あ、
いなかった
あんまりないでしょ
ですね、はい、
ね、だからやっぱり高校生とかになってくると、うん、まあそういうところは増える、リアルなところ増えてくると思うんだけど、やっぱりまだ6歳やから、
6歳そうですね。
やっぱりちょっと将来に夢をすごく託してるんで、
うん。
うん。
で、あの、将来の夢はまだありませんみたいな、
あ
もう言いましたね。
いる。
うん。だからその、夢なんて決める必要ありますかみたいな子はいなかったですけど、
はいはいはい、はい、
あの、ただ、うん、今、WBC で盛り上がってるにもかかわらず、うん、野球選手は誰一人いなかったですよ。
僕ね、逆かなと思ったんですよ、
はい、
やっぱ大谷選手とかダルビッシュを見てるとね、はい、ああはなられへんと思っちゃうんじゃないかなっていう
やっぱり体がね、
うんうん、やっぱりね、ちょっと桁が違う気がするんですよ。
そっか、だからサッカー選手ってワールドカップで活躍してた日本代表の選手も、
うん、
まあそんなに背もそこまで高くなくて、
はい、
なれるかなって思うんですかね、
はい、
やっぱりダルビッシュとか
だからね、ちょっと違うような ね、
ね、
うん、僕だから逆にね、今回まあメジャーに行ったけど吉田選手がね、はい、僕は大好きなんですよ、
173cm ぐらいでしょ、
でもあのスイングの凄まじさは、あれは夢与えますよ。
あ、
うん、いや体がやっぱりね、プロ野球選手としては小さくっても、うん、はい、これだけメジャーもびっくりするぐらいのスイングができるんだということですから、うん、だからやっぱりちょっとね、大谷選手ね、やっぱりちょっと規格外な感じなんですよね、もう、
まあ、6歳にして、6歳の子が見ても、うん、ああはなれんなってなるんですかね。
思っちゃうような気がするな。
だからね、3人ぐらいサッカー日本代表ですって男の子が言ってたんですよ。だからそれはやっぱり体格的にも、
うん、
そういうふうに思えるっていうことですかね。
ですよね。
うん、
だからまあ、昔そのプロレスラーに憧れた子たちが、はい、ちっちゃい子も憧れて、でも結局それがジュニアとか、
はい、
あの小さい選手も活躍できるような場を彼らが作っていったということがあるから、う
ん、
やっぱりそういうその、本当に好きで、
そうですよね。
うん、自分がその先駆者になるということも可能なんだけどね。
だからその、うん、あの、僕もプロレスすごい好きでしたけど、うん、やっぱり子供の頃、幼稚園の頃は見てたけど、プロレスラーになろうと思わなかったのは、当時出てたプロレスラーが、うん、それこそほんまにちょっと、もう、
でかい
でかいし、本当に特撮ヒーローに近いような、
うん、うな
怪獣に近いような、
そうなんですよ。
ブルーザー・ブロディ・スター・ハンセンに自分がなれると思わないじゃないですか。ジャンボ・鶴田にも、天竜・源次郎にも。
そうそうそう。だからまだね、ほら、そのブロディとかハンセン、はい、ね、天竜とかいう、はい、まあ状況じゃん。
はい、
僕らの時は、もう本当にヘイスタック・カルホーンとかハッピー・ハンフリーとか
それよう言われますね、ハッピー・ハンフリー、はい、
ハッピーね、
何キロでしょ、
400キロですよ、
400キロ、
うん、でその人らがその1回の食事で鶏を50羽食べるとかね書いてるわけよ。
そうですよね、アンドレが、
はい、
そのビール瓶何十本、
はい、
飲んだみたいな、50本の一夜に飲むみたいな、ね、
そう
ね、
そうなんですよ、うん、でなおかつね、もうアンドレ・ジャイアントがモンスター・ロシモって名乗ってた時に和歌山に来たんですよ、うん、
はい、
で和歌山のホテルに泊まった時にあのエレベーターボーイというかベルボーイやってたのが、はい、うちの兄貴の知り合い友達やったんですよ。
あ、そうなんですか。
だからそのモンスター・ロシモがねビールを持ってきてくれっつって、はい、であのこうケースで持っていくんだって、ほんとはもうねピッてこうピッて指で抜いてごくごくっとねあっても何十分で飲む。だからあれ嘘じゃないんですよ。
そういうエピソードをプロレス大百科とかで見てたら、うん、まあ自分が僕も6歳の時に、
はい、
プロレスを習いたいと思わなかったもん、なれないもん
やと、なれないですよ、穴井には。
そっか、そう考えるとやっぱり大谷とかちょっと、
うん、
ね、
ちょっとごつすぎるようなね、素晴らしすぎるような気がするし、
そうですよね、
うん、
でもダルビッシュもやっぱりすごいな思いますよね。あのやんちゃなイメージあったじゃないですか、うん、ルーキーの時にパチンコとかやってて、でもやっぱああいう野球ってっていうもう極めたら、うん、もうほんまに得の高い、
そうですよ、
ね、
求道者になりますよね、
なってますよね、
うん、
だからもともと得の高い人がパチンコしてただけなんですよ、きっと逆で、
そうです
よ、本当は
そうです、
うん、
そうです、つまり得が高く なかったらね、あそこまで活躍できない世界なんですよ、
できないです、
うんうん、でこれね本当にもうはっきりしてるんですよ、でもうこんな言い方したらおかしいですけどもね、はい、得が高くなかってもね、いやあのまあやれるっていう職業を考えたらね、
はい、
政治家なんか典型的やと思うんですよ。
まあまあ、
悪い話やけど、
はいはいはい、
本当は政治家って一番得がなかったらあかん世界ですよ。
本来はね。
本来が、うんうん、それがなかってもね、
うん、
あの当選する力さえあれば、
うん、
誰でもできるんですよ。
そうですよね。
ええ、でもね、やっぱりだから野球とか2世ってあんまりいないのは、やっぱり2世というだけでは なれないんですよ。
まあ、それはそうです。
政治家は2世が多いのは誰でもなれるということなんですよ。要はその地元でなんか力があればということですよ。結局地元で当選した人が日本を牛耳るわけだから、要はなんかここでとにかく力持っときゃいいって考え方できるじゃないですか。でも野球とかそうじゃなくて、
そうですね、もう実力主義です
よね。そうなんですよ。だからやっぱりこう、僕だからやっぱり野球選手とか実力主義の世界で活躍してる人にはみんなこうちょっと憧れっていうか、なんとかあのやっぱり尊敬の念を持たざるを得ないんちゃいます？いや、まあ
それはものすごいストイックに、ね、何年もトレーニングしてないと、はい、あの領域にはならないし、もともと才能ある人がその上でトレーニングして、
う
ん、
そうですよ
っていうことですもんね、
はい、
だから野球選手の YouTube とか見たら、まあ考えてますもんね、うん、頭使って、配球にしても何にしても、
はい、そうですよ
ね。
そうなんですよ、
うんうん、その前ね僕聞いたのがそのイチロー選手のルーティンですごいのが、はい、だからあの人はもう言うじゃないですか、食べ物とかも全部決めてたっていうのが、うん、で ある野球選手がから僕直接聞いたんですけど、うんはい、その人もジョージマさんから聞いたらしいんですよ、うん、ジョージマさんとマリナーズで一緒やったらしい。でその時に、うん、あのルーティンで、うん、イチローさんはいつもこのねピザを、
うん、
なんかあのいつもカレー食べるっていう話あったじゃないですか、うん、なんかピザも食べてたらしいんですよ、うん、でピザをいつもこの取って、うん、でいつもね2切れ残すらしいんですよ、うん、いつも残してたらしいんですよ。ほんで城島選手がある時、うん、もったいないな思って、うん、ピザを1切れ食べたらしいんですよ、うん、そしたらそれをイチローが見つけて、うん、めちゃめちゃ怒ったらしくて、うん、どういうつもりやと、これ2つ残すことに意味があるんだ、
うん、
それもひっくるめてのルーティンやと、この何切れ食べるとかじゃなくて、この2切れ残してそれに意味があるのに、お前が食べたら一切れになってまうかなみたいな。
ああそれであの進むべき何か若干変わるということなんでしょうね。
あのきっと変わらない、変わらないんでしょうけども、うん、多分一郎さんの中で、うん、そういう
大きなことなんでしょうね。
大きなことが
我々が思ってる以上に
、うん、そこまで緻密に計算して日々の生活をやってるんでしょう、
はい、あの僕らね、もう絶対なれないね。多分もちろんなれるわけないんだけど、うん、僕らが例えばまあ、イチローさんがそうやとは言わないけど、はい、その一人エッチするときでもあると思うんですよ、そういうのは。僕ら、はいはい、適当じゃん、ある意味。
まあまあ、そうですよ。
まあ、したいときにして、
うん、
眠いときに寝るみたいなね、
うんうんうん。
そういう感じのもんじゃないですか、うん、言うても、はいはいはい。弓道的なことって全くないですよね。はいはい、うん。でも、やっぱイチローさんクラスになると、やっぱり弓道的なんちゃうかなと思いますよね。
ああ。だから、こうでなければ決めてるんでしょ。だから、その、うん、ね、ピザを二切れ残すことまで決めてる人は、うん、当然、うん、そういう
ことでも決めてます
よ。エトレッチに関しても、うん、ルーティン決めてますよ。
細かく決めてると
思いますよ。細かくね。
うん。うん、まず、みたいなね。うん、まず、何本の指、どことどこの指使うかみたいなところまで、こう、ちゃんと、自分の中で。
だから、うん、その、おかずも絶対、もう固定化してるでしょ。
固定化するでしょうね。
ね、うん、うん。きっと。
ルーティンやから。
ルーティンやから。
はい。
うん、絶対そんな、だから僕らもそのつまみ食いじゃないですか。
そうなんですよ、うん、で僕らがね、
はい、
いやちょっとそれ味気ないなって思うじゃないですか、う
ん、毎日同じやった
ら
ね、
味気ないなって、うん、だからもうその人からしたらね、もうそんなこと言われるの平気なんですよ。いやいや、だから君らは凡人なんだと、うん、やっぱり達人はこうなんだっていうのことやと思うんですよ、匠っていうか。僕らそこは絶対なれない、うんうん、
だからその、うん、こういうオナニーした時なんかこういう調子良かったとか、
はい、
そんな風に関連付けて覚えてないですもんね、
う
ん、
わあ全く覚えないです ね、 だからね、うん、よくね僕言われるんですよ、はい、こういうちょっと僕は下の話たくさんするからね、はい、武さん一人エッチに関しては結構達人の域でしょうと言うけど、うん、いやとんでもないとんでもないと、うん、全く真逆って言うんですよ、うん、達人というのはそれなりのルールを課して、
はい、
それを自分の中の決め事として、うん、何があろうと守ろうという意識は少なくとも持っておかないといけないと、僕らみたいにもう適当にねその辺、うん、今日もしんどいからやめとこうとかね、それは達人でも何でもないですよ
って答えますか。
はい、答えます。
ちょっとかっこいいじゃないですか。
かっこいいですかね。
今ちょっとかっこよかったですよ。
かっこよかったですか。
もうだからそれはありのままにっていうこと、
はい、ありのまま
自分の気持ちの赴くままに
ということですね。
はい、それはそれでまた一つのスタイルやと思うんで、
うんうんうん、そうかもしれないですね、うん、はい、
そこまで律してないと、うん、やっぱりほんまにこの
そうですよ、
うん、
だからまあ本当に歴史に残るような人じゃないですか、言うてみたらね。そうそうそう、やっぱりイチローとか本当に大谷選手とかダルビッシュとかね、うん、本当にまあ王さんとか長嶋さんとかと並ぶ人じゃないですか、
う
ん、言うてみたら
球史に残る、
そうなんですよね、うん、 やっぱりそこまでなろうと思ったら、まあ本当にあれですよ、僕ら今回の WBC 見ててね、はい、思いましたよ、やっぱあれだけスター選手が集まったらみんな見るわと、
見ます見ます、
だから要は山川選手が出てきたら、大谷の代打、代打出すのみたいなね、普通さ、山川とか出てうわってなるじゃん、
ですよね、
そのレベルでみんな見てるから、だから村上選手とか山川選手とか、まあそういう人がもうガスッと出てるわけじゃん。やっぱりまあ穴になれば強いし、穴になればやっぱりみんなを見ようとするし、ということやと思いますよ僕ね。だから政治家もそうあってほしいなと、やっぱこの人はすごい人なんだという人が党に集まってたら、それだから大臣やってたら、いやこの党ですよと、これが日本をやっぱりちゃんと導いてくれると思えるじゃないですか。だからそういうふうにやっぱり彼らも、そのあやからないといけないちゃうかなと思いますよ。政治家っていうのはここまで厳しいもんなんだと、自分を律してるんだというところを示さないと誰でもなれますせということじゃないですか今。あるいは政治家になってる方がまあ良くないでって言われるぐらいの気持ちがあるじゃん。
ぐらいですもんね。そのタレントをやった人がちょっとそっちでもね、なかなか厳しいなっていう状況の時に出たりとか、
そうなんですよね、
っていうことがあったりもするんで、
そうですね、
そうですよね、はい、ほんまに確かに得の高いっていうイメージの、ね、アスリートはいるけど、
はい、
ないですもんね。
ないでしょ
う。かそう考えてアスリートとかってほんまにそういうイチローさんばりのルーティーンみんな決めてたりするから、だからあのニュース出てましたね、みんなで宴会してたみたいな、はい、そういうまた一団結するためとか、時は、そうさっき言ってた竹内先生みたいな話もしてるんじゃないですか、はい、そのオナニーの時はどうしてるのみたいな、
お互いね、
お互い、
夜の素振りはどうなの
そんな俗っぽいこと言いますか隅田隆平のハマグリ御門の編、令和、ごめんなさい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和5年3月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。